行け
世界遺産と
雑学の旅。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。40になりました、ユースです。
チャイです。
はい、というわけで始まりました世界遺産と雑学の旅ですけれども、
はい、
こちらのポッドキャスト、簡単に番組説明を最初させていただきますと、チャイ君から世界遺産の話をしてもらって、で僕の方から雑学あれば話をさせてもらって、皆さんのメールを読んでいくという、フリートーク中止、フリートークというかな、トーク番組ですね。1時間ぐらいやってます。でポイントとしては、チャイ君も僕も何かしらの専門性を持って話しているわけではないので、あくまでトークバラエティとして聞いていただければと思います、はい、というわけで始まりましたけれども、どうですか最近は。
最近はですね、昔占いやってたじゃないですか。僕
やってたやってた、
そうオンラインで占いやってたんですけど、今占いじゃなくてね、占いのアカウントをチャイネクスト人生相談室にアカウント変えたんですよ。
オンラインでやってたの占い。なんか
あ、占いは最初はずっと対面で
やってたんだけど。対面でもやってたよね、
そう。でも途中からオンラインになって、
はいはいはい、
でも今はオンラインでの人生相談室になった。
人生相談を受けんの。
そう、
もう
あらゆる悩みやあらゆる相談に乗るっていう、もしくは乗る話を聞く、なんかアドバイスが欲しい人はアドバイスをするとかいう、そういうやつに変えました。
そうなんだ。
はい、それを最近やってて、最近って言っても、もう今あんまりなんていうかな、来ない時と来る時があって、人が来る時は、来る時でも週に1人ぐらいしかやらないんだけど、週に1人ぐらい来てもらって、そんでオンラインで話して、LINE 通話かスカイプかズームかで、実質電話なんですけど、顔は別に特につながず電話してるような状態で、なんか話したいことや相談したいことを相談してもらって、それに対して、僕はちょっと話を聞くなり意見を言うなりみたいなことをやってるんです。
なるほど。
うん、
それは結構面白いね、やってて。いや、面白いっていう言い方もあるかもしれない。
面白いっていうか、自分が結構やりたかったことってこういうことだなみたいな気がちょっとしてきてる。なんか結局その誰かの人生になんかちょっと関わりたいとか、困ってる人の力になりたいとか、あとはなんかちょっとなんていうのかな、視野が、困ってる時視野が狭くなっちゃってるから、その視野が狭くなっちゃってるところをなんとか広げる手伝いができればなみたいなところとか、あとはなんかそれこそ誰かが人生を開くきっかけとかになることができたらもう最高に光栄だし、なんかそういう意味で普通の友達関係でさ、悩みとか相談してもらうのってやっぱりね、もちろんいっぱいあるけど、ある程度関係が築けて、それでなんかそれなりのタイミングがある時じゃないとさ、そういう話ってなんないじゃん、
はいはいはい。
でも、ね、チャイネクスト人生相談室って言ってればさ、相談にしたい人が来てくれるわけじゃん。
チャイではダメなの、ネクストはいるの。
ネクストいるでしょ、ネクストの人生だからね。あの人生の次のステージ目指してるの。だからチャイネクストのネクストは常に次を見続けるっていう人生に対する態度と、常に君の隣にいるよっていう、あの並走する自分の2つをかけてネクストだから。
そうだったんだ、それはね。そうですよ、初めて聞いた。
え、もう言ってるってそれ。
本当に。
そう、
そっかそっか、
だからうちはチャイネクストっていう感じでやってるんですよ。
なるほど。
そう、それでなんかさ、悩みのある人が前提で来てくれるから、なんかそういう意味でいきなり深い話というか、なんか話ができるし、なんかそういうのを一緒になんていうか向き合おうっていう、なんか チームというかタッグというか、そういう関係性みたいなのが、なんか仮想的にっていうか仮にだけどできるし、なんかそういうのって自分としてはすごくやりがい感じたりとか、なんか今まででもすごい仲良くしてくれてるリスナーさんでも、なんか一緒になんかやることとかってないのに、やっぱそういった相談とか乗ると、なんかすごくちょっと仲良くなれたり深い関係になれてるような気がして、でなんかさ、そういうのでなんか実際に問題が解決したり、ちょっと希望がさしたり、ちょっと嬉しい気持ちになってくれたり、気持ちが楽になったり、 とかいう連絡とかくれると、まあ、マジで嬉しいし、うんうんうん、なんかやってよかったなと思えるから、
うん、
なんか結局自分がやりたいことってなんかそういうことなんじゃないかな、なんかなんて言えばいいか言語的に難しいんだけど、やっぱり何かその人の人生に関わりたいしさ、うん、何かきっかけになりたいっていうのがずっとあってさ、
うん
うん、それでなんか自分の場合は何か技術を授けられるわけでもないし、話を聞いたり話をしたりとかいう、なんかあと自分の経験を語るとか、うん、まあ、そういうのが比較的なんか自分には向いてる関わり合い方かなって思って、
うん、
まあ、そういう意味でなんかすごく今なんていうかな、やりがいがあるし、なんか来てくれるっていうこと、来てそういう話なんていうかな、やりがいがあるね、それね。
なんかこのいろんな質問のパターンとか相談があると思うんだけど、うん、それをなんかチャイナリにこう、解釈したり答える、うん、なんかそういうなんていうのかな、やり方というか、
うん、
なんかメソッドじゃないけど、なんかポイントとかキーワードとか、うん、なんかあったりするの？
なんて言えばいいかな、なんかやっぱり俺はその話を本質的には知らないじゃん、
うんうんうん、
だその問題を知ってるのはその人だし、うん、その問題を感じてるのもその人だし、その問題に向き合うのもその人だから、
うん、ま
あ、結果的にはその人の中に問題があるし、その人の中に問題の答えがあるし、その人の中に次の道があるわけだよね、
うんうんうんうん、
でもそれがやっぱり何らかの原因で見えなくなっちゃうんだよね、悩んでたり苦しかったり辛かったりすると。
なるほど。だから自分の限界とかを自分で作っちゃうみたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、だからそれをどうやってなんか外すじゃないけどさ、もう少し視野を元に戻してあげられるかとか、うん、あとはなんかどうしたらそれを励ましてあげられるかとか、うん、なんかそういうことを考えるかな。
なるほどね、
うん、
なんかチャイと前にこういう話した時に、チャイの言語化とか、うん、あとはコーチングっていうようななんかキーワードが喋ってたなと思っていて、
うんうんうん、
でそれでまあちょっと今そういう話もしてみたんだけど、
うん、
うん、なんかそういうのはポイントだったりするの？なんか
俺コーチングにすごい興味があって、うん、実はコーチングっていうかなんかこと、なんて言えばいいかな、コーチングもすごい興味があるんだけど、
うん、
なんかなんていうのかな、その自分の価値観を自分で作っていって、自分の言葉によって自分の人生をなんか作っていくみたいなものができると思ってるのね、
うんうんうん、
でその時にやっぱそういう対話とか言葉選びとか、あとはなんかそういうなんていうのかな、意識がけみたいなもの、なんか志みたいなのが人生開くと本当に信じてる人だから、
うん、
なんかそういったことをちゃんと作ることができれば正しい結果が出てくると思ってるのね、
うんうんうん
うん、でそういうものをなんか助けるのが多分コーチングって手法にもあるだろうし、なんか最近興味があるね、うん、NLP ってやつなんだけど。
全然聞いたことないよ。
NLP っていうのはすごい面白い分野で、うん、なんかニューロリングスティックプログラミングって言って、まあその神経言語プログラミングっていうのかな、日本語で言うと、
うん
うん、なんかそう言葉、自分を言葉でよって自分自身みたいなものをプログラミングしていくの、自分に対して。
うーん、
言葉遣いとか言葉がけとか意識の持ち方とか捉え方みたいのを自分でプログラミングしてって、自分自身の人生っていうのをプログラミングで変えていくみたいな考え方の手法があって
ほう、
僕はこれかなり興味があって今ちょっと勉強してるんだけど、
うん、
うん、なんかでもこういったところに近い気がする、自分がなんかやりたいことや興味のあることが。
そこの今言ったのは言語化みたいなところだよね、きっ
と。そうそうそうそうそう、うん、そういう、
だから目標、そういうのも始まってんだね、うん
うん、そうなんだよ。それとかすごい自分もそういうので人生はやっぱもっともっと変えていきたいと思ってるし、なんかやっぱりその可能性が本当になんか信じてるから、それを共に一緒になんかやっていく、なんかなんていうかな、仲間っていうか経験を一緒にしてって人のために役に立てるんだったら、
うんうんうん、
なんかすげえ素敵だなと思って始めたの。
なるほど。
そう、コーチング自体もだから俺もね今受けてるの。
うんうんうんうん。
そう、勉強のためにっていうのもちょっとあって。
自分自身受けてるんだよね。
そうそう、うん、やってみないとなんかどういうのか分かんないしさ、うん、なんかやっぱ本だけ読んでてもやっぱり体験に勝るものはないじゃん。そう、それでコーチング自体も実際今僕もオンラインでずっと受けてて、うん、すごいなんかちゃんとしたっていうのも変だけど、プロコーチってなんか実はやっぱコーチングも相性が合うからあるからさ、やっぱ人だからさ、うん、まあコーチも実は何回かって、1回2回ぐらいかな変えてるんだけど、
うんうんうん、
やっぱ人によって全然そのなんていうかな、こっちの心の開き方も関係あるのかな、なんかやっぱ違う手法とかじゃない問題がやっぱあるなと思って
なるほどね、確かに確かに。あ、ちなみにコーチングって初めて聞いた人もいるかもしれないね、うん、
はいはいはい、
なんか1分ぐらいで説明するとどんな感じ。
あ、コーチングはだからまさにコーチであって、うん、なんていうか、あのプレイヤー、どんな一流プレイヤー、オリンピックとかスポーツのアスリートとかもコーチがつくけど、コーチって別にそのプロのプレイヤーよりもなんか技術があったり、うん、プロのプレイヤーよりもなんかできるわけじゃないんだけど、うん、教えたりその人を導くことができるプロなんだよね。だそういう意味でその人が抱えてる問題とか、その人の技術を向上させたりとか、その人のも抱えてるなんていうか、そのまあまあ問題になっちゃうけど、その問題を解決するための、うん、なんていうか方法をアドバイスしたり、もしくはその人の思考を整理することによってその人の中から見出す手伝いをする、
うん、
まあ、そんなことをやってる人たち、やってる分野、うん、それがだからあのスポーツじゃないものでもあるっていうことだよね、コーチとして。
そうね、結構ビジネスの世界でね、そういう話、うんうん、ビジネス書とかでコーチングとか結構流行ったよね、うん、
流行った流行った、うん、俺らが大学時代の時まさにコーチングとか授業で習ってさ、うん、俺正直当時からそう15年ぐらい前からずっと興味あったんだけど、
うんうん、やってなかったな、確かに。
そう、俺正直当時から本当興味あったんだけど、なんかやっぱりさ、アクセスする方法がどこにも分かんなかったのと、うん、あとなんか今となってはちょっと学生っぽい恥ずかしいからですけど、そういうのにお金払うってやっぱりなんか感覚的に分かんなかったんだよねなんかちょっとさ、 うさんくさいじゃないけどさ、なんか信じきれないみたいなさ、
なんかだってね、学生時代の僕たちはなんか自分を信じきってたもんねでお互い励まし合ってたしさ、
まあ信じきれてない人が行く場所でもないんだけどです
あ、そうか、確かに、うん、
なんか自分のお金の使い方や価値観の中にやっぱそういうお金の使い方がやっぱ思いつかなかったというか、範疇にやっぱりあんまり入ってこなかったのが、
うん、
今はそういったことに対してもなんか自分の成長もあって、うん、なんかよりなんかなんていうのかな、なんか興味に対して忠実に動けるようになってきてるなって感じてる。
なるほど。いや
そう、そういうのでちょっと今ね、いい、うん、始めてるっていうか、まあ本当にやらせてもらってるって感じなんだけど、
うんうんうん、
まあすごいいいんだよ、まあ、俺にとっていいんだよ、うん、
なるほど。
うん、そうそうそう、そんな感じなんでね、興味のある人はチャイネクスト人生相談室アカウントがありますんで、あの、ね、ツイッターでね、ツイッターでやってます。基本的にツイッターでしか活動してないんで、
フォローして DM 送るとか、うん、もしくはなんだ、
あ、 DM です。それに行って調整してって感じで、うん、ね、週に1人ずつぐらいのペースでやりたいと思ってるので、うんうん、もし興味あればって感じですね。
はい、なるほど、はい、面白い話。なんかすごい、うん、ちょっと僕が喋りたいこの40代を迎えての話にもつながるなと思って、
うんうん、
なんかその志や人生を開くっていう話だったんだけど、
うん、
一つね、
うん、
キーワードだなと思って、あの僕自身今40歳を迎えて、この40歳の決意をこの間チャイ君夫妻と、あと僕の妻の前でね、あの、うん、食事会を開いていただいてもらった時に、
うん、
あのね、語ったんだけど、結構多分それは長すぎて今ここで喋れないんだけど、
うん、
もう少しこのリスナーの皆さんに、
うん、
ね、親愛なる仲間として語りたいんですけれども、
うん、
なんかあの僕は人生をもう本当に国際協力にかけてるんですよ、
うん、
それと、ま、仕事の面ではもう 100% そこにかけていて、でそれ以外の面では親友であったり本当に信頼できる仲間をいかにして作れるか、
うん、
身近な人との関係をより深くできるかっていうことが、まあ、もう一つの なんて人生の柱だと思ってるんですけれども、うん、でその国際協力の面ではもう30歳を迎えるときにすごく強く決意をしたことがあって、でそれは、うん、多分一回ラジオでもお話ししてるんですけれども、
俺がいないやつな
そうそうそうそう俺大事な人が全員いるところで喋ったって言いながらそこにチャイはいなかったっていう話だったんですけどそう、まあ、その30歳の時点で僕は協力隊で、まあ、いわゆる国際協力の中ではボランティアっていう感じで、うん、なんか何にもその先のキャリアっていうのがまだ見えてなかったんだけれども、うん、
はいはいはい、
だけどそれでもなんか高い目標、その国際協力の中で、うん、まあ、最重要と言われるようなポストで一番責任になるポストで、うん、一番こう責任になる仕事をもう、うん、担いたいっていう思い、それが最終的に夢なんですけれども、
うん、
まあ、そこに向かってこう今はそんな夢を言っても本当に夢物語で自分すらも信じれないけれども、
うん、
ただ一年一年少しずつ力をつけてその言葉が本当になるように努力して、
うん、
それしか今言えないけれども頑張りますみたいなことを言ったんだけれども、
うん、
その後人生の本当暗黒期に入って、うん、もうね吹っ飛んだ、はっきり言って、なんか自分に対する自信とか信頼とかが本当にそういうところが30代の前半にあって3年ぐらいあったんだけど、
うんうんうん、
そこからなんとか少しずつ復活して、うんうん、今40代を迎えたところで、
うん、
次の僕のポストが一応ね専門家として国際協力の現場に入れることになっているんですね、うん、今日本にいるんだけども、うん、そのための訓練の感じでやっていて、うん、そうだからまさに本当にこう10年かけて少しこう現実に近づいているという手応えを感じていて、
うんうん、
この諦めないというかその決意、みんな大切な人の前で話した決意っていう、うん、この志を結局ずっと忘れなかったことが、
うん、
人生を開くことにつながっているのかなと思って、
うんうん、なるほど、いやすごいよ、ニュース
40代ですよ、
うん、そういうすげえ、なんか本当にすごいなと思う、マジで進んでる感が、
いやいやいや、もう正直今この瞬間って、うん、なんかまさに超きつくて、
うん
うん、なんかこう夢とかって達成、いくつか夢の中でポイン、うん、チェックポイントになるようなところって、
うん、
そう達成したからって、なんか例えばそのサッカー選手になりたいって言ってて、
うん、
その人がそのサッカー J リーグの選手になれたからってそこからじゃ本当に一番きつい、
うんうんうん、そうだね、
ポジションを勝ち取ったり、
うん、
そのどんどん技術を上げたりコンディションを維持したり、うんうん、もうでさらに上のリーグを目指したりとかって、
うんうんうん、
本当にだからなんかその子供の頃サッカー選手になりたい、野球選手になりたいとかっていう夢、宇宙飛行士になりたいっていう夢は、うん、そうなるまでも大変なんだけど、なってからがよく大変で、
うんうんうん、
それは本当になんていうか痛感してるというか、
うんうんうんうん、
だからなんか40代でまあそこそこの年なんだけど本当に駆け出しのような気持ちでいざるを得ないというか、なんかもうそういう気持ちで走っていかないと、
うん
うん、なんかどうにも追いつかない、
うんうんうん、
なんかそれがなんかちょっと現実かなという感じです、
ね、
超きついです、超きついです、はっきり言って
超きつい
超きつい、うん、投げ出したいぐらいきついけれども、でもまあそうはいかないという、
サラリーマン川柳みたいな読めばなんかきついときはなんのアドバイスにもなって
すげえアドバイスだな考えちゃったけどね、いろいろ今、ね、
今いけるかなと思ったでしょ、
すごい考え、うん、いや本当にね、うん、そうですね、そういう感じで、まあ、頑張っていきたいと思いますんで、またね40代もよろしくお願いします、
うん、はい、
皆さん、はい、
素敵な、ね、40代迎えていきましょう、
はい、
そんな感じですかね、
そうですね、
はい、
以上フリートークでした、
はい、はい、では本日紹介する世界遺産行きましょう、
はい、なんだろう
フランスです。今日はフランス共和国文化遺産、1981年登録、2007年範囲変更、登録基準4で、フォントネーの市東会修道院です。
知らねえな。
はい、はい、市東会という、まあ、あの会があるんですけど、修道会があるんですけど、市東会の最古の修道院になります。
市東ってカタカナ、市東の
会、はい、はい、そうです、うん、そうです、市東はカタカナで、市東会という会の最古の修道院がフォントネの修道ということになります。で、まあすごいあれですね、これは本当にちょっと僕も今回調べてみて、なんかなんていうか、俺正直ヨーロッパにそんなに興味ない方だったんだけど、なんか久しぶりにすげえフランスに行きたくなった修道院です。
へえ、
うん、
なんで、何がチャイをそうさせるのだ。
なんかね、まあここはね、本当にあの、まあ市東会っていうその修道会の修道院っていうことなんだけど、まあ市東会という修道会が、まあ、そもそもどんな会なのかっていうのを最初に軽くちょっと知っといた方が多分理解がしやすいので、その説明からしていきますね。
そうね、うん、
修道会っていう、まあ修道院っていうのはクリュニー修道院、クリュニー会の修道院と市東会の修道院っていうのが、まあ中世キリスト教会の中の二大勢力だったということなんですね。で、まあ10世紀初頭にね、まあクリュニー修道会は10世紀初頭に設立されて、まあ前世紀はだいたい12世紀頃だと。で、まあこの頂点に、迎えた頃に、1130年頃にブルゴーニュに完成したのが約182メートルある第三修道院聖堂っていう聖堂が、まあ、クリュニー会の中ではすっごい大きい聖堂なんですね。でこの聖堂を作る時に実は、まあ、王侯貴族が、まあ、それに対して莫大な寄進寄付をしたわけです。でこの莫大な寄付、まあ、こういったことが行われる中で、実はこのぐらいの時期からクリュニー会自体が世俗化してきて、修道会ってなんか要するに人里離れたところで神と自分を向き合って本当に質素で清貧な生活を送るみたいなことをやってたんだけど、まあ、莫大な富が要するに王侯貴族から入ったことによって、まあ、そのクリュニー修道会自体が世俗化して、さらには堕落することが始まってきてしまったっていう、まあ、ことがまず起こります。その姿に対して反発する形で起こったのが、今回紹介する市東会の修道院なの。でそういった意味では、クリュニー会がすごく世俗化して堕落した姿に対して、自分たちはそれに対して、いやいや修道会のあるべき姿はこうでしょうみたいな感じで、ものすごく厳格な修行とか厳格な製品、あの清い貧しい生活スタイルみたいなものを自らに、あの課すっていう形で、まあ、設立された修道会なんですね。でまあそれが、まあ、ヨーロッパの中にはたちまちにすごく広がってって、まあ、一世を風靡するというか、まあ、そのさっき言ったように二大勢力まで上り詰めていくっていう形になるんだけど、まあで、まあ、そのまま市東会、市東会は ちなみにクリュニー会は黒い服をみんな着てるのね。それに対して、それになんていうか、もう対抗する形で市東会っていうのはクリュニーのやり方じゃないんだっていうことを訴えるために、それとは真逆の白い、服を着る、白衣を着る。だから市東会は白衣の修道士たちがいっぱいいるんですけど、この白衣の市東会は、まあすごいなんていうか、この修道会を刷新するシンボルとなって、まあ12世紀の半ばから13世紀にはついにクリュニー会に代わり、市東会の世紀を迎えるっていうぐらい、まあ厳格なまま突き進んで、もう本当に一世を風靡する時代を、市東会の時代を体験するっていう、まあ、市東会の時代を作り上げるっていう感じなわけなんです。
なるほど。
でその市東会の、まあ、厳格な修道会の最古のものが、今回の紹介するフォントネの市東会修道院ってやつです。1118年、聖ベルナルドゥスの命により創設。1147年に聖堂が完成っていう形です。 で、今言ったみたいにすごく厳格で厳しい教えをね、まあ、やってるので、まあ、この修道会、うん、修道院ね、様子をまあ見てみるとね、すごいんだよこれ本当に。あの、うん、人里離れた深い森を切り開いて、まあ、作られたのね、うん、このフォントネの修道会修道院は。で、うん、なんていうのかな、一切の装飾がない。だからもう本当にすっごい綺麗な、なんかこの白いあの柱っていうのが内側のところに、うんうん、あの教会ってすごい高いじゃん、あの高いんだけど内側がすごい空間になってるんだけど、うんうんうん、真っ白いあの柱がザーって高く立って、天井もすごい大きいところに一切の装飾を拒絶した祈りの館っていうのがあると、うん、石組みのまあ、この質素な制度っていうのはもう一心に神とのみ自分が向き合うっていう修道士の心を表していると、そう、だからすごいなんていうのかな、まあ、あのこれ自体がなんていうのかな、なんていうかものすごいこの厳かな空間になってるんですよ。
うん、
でこの
なんか、
うん、どうぞ。
あ、このシンプルさ、
うん、
なんか話を聞いてるとすごく装飾とかを排しているのに、
うん、
厳かっていうそのインプレッションを与えるっていうのはなんかすごいね、うん、それってなんかなかなか簡単には両立しないことな気がするけどね、
本当
は。うん、
そうだね、このなんていうのかな、祈り、今言った祈りの館のところ、うん、まあ、聖堂内はすごく薄暗いのね、まあ、昔だから光がそんなにうまく入れることができない理由もあるだろうけど、薄暗い中で一番奥の、まあ、内陣って言われる一番奥の祈りのところの場所のところだけ窓がいっぱいあって、そこから光に満ちている。
うんうんうんうん、
うん、だからなんかすごい光とだけ、本当単純に向き合うだけっていう感じの空間になってるんだよね。それがすごく広い、本当に空間として大きい空間の中にただ単純に光が入ってるだけ。壁は真っ白、うん、柱も真っ白、天井にも何もない、うん、っていう状態な。
なんか普通ステンドグラスとかがすごいありそう。
そうそうそうそうそうそ
う。
だからこのまあなんていうか、あの首都修道会、うん、まあ、これを建てた人か、うん、ベルナルドゥスっていうね人、うん、聖ベルナルドゥスっていうのは、まあ、うん、ブルゴーニュの貴族出身なの、自分自身は。
うんうんうん。
で27歳の若さでこの修道院を設立した人なのね、
うんうん、
で、まあ、クリニュー会に属するある修道院長に宛てた手紙の中で彼はこんなことを言っている、
うん、
貧しく生きるあなたたちにとって聖堂の中で黄金は何になるのであろうかとか、
うんうん、
彫刻の変形や奇形の美は何になるのであろうかみたいなことを、まあ、問いかけていて、まあ、当時ね、うん、さっき言ったみたいにすごく華美な装飾とか、まあ、すごい豪華な装飾が目立ったクリニュー会の修道院の聖堂はね、まあ、虚栄、うん、虚栄であると、あんなものは、うん、一体何であろうかと、まあ、装飾は逆に瞑想を妨げたり精神を堕落してしまうのではないかってことを、まあ、彼は訴えて、
うん、
まあ、本当にシンプルに製品の中で自分を律する、そして自分と神とか神と向き合うこの瞑想の空間であるべきなんだっていう感じのことを、まあ、彼は言いつつ、それを体現する形で修道会を作り、それをまさに、まあ、その最初期の修道院としてここにできているのがフォントネの修道会修道院なんだ。
なるほど。
だからなんかこの修道会修道院のなんかこの精神のなんか原型みたいなものがここに留められてる感じで、なんかここに行ってみると今も中世のその時の空気が時が止まったかのようにここに漂ってるっていうんだよ、
うんうんうん、
だから本当に中に差し込んでくる穏やかな光に満ちた、まあ、この空間の中とか、あとは中庭の回廊とか、うん、あとはまあ彼らはね自給自足のためにパン焼いたりとか火事場とかハーブ園とか、まあ、いろんなものを自分たちで持ってるのね、そういった生活のために必要なものとか、まあ、そういったものが、まあ、この中にあるんだけど、なんか祈り瞑想また労働するためにだけの空間を、まあ、作り上げてるっていう感じのところなんです。 ほど。なんか、うん、旅行っていうかさ、その旅の楽しみ方っていろいろあると思うんだけどさ、なんか、うん、やっぱその中の一つはその時代の空気がそのままそこに残ってるんじゃないかみたいなと感じ、
うんうんうん
う
ん、
そういうところってなんかやっぱ行くと心が洗われるっていうか、もうなんか異文化を超えたなんかちょっと異次元的な歴史のなんか何かをタイムスリップしたみたいな感覚になるときあるじゃん。
なんか日本でいうとむちゃくちゃ歴史のある寺とかだよね。
うん、そうそうそうそう、すっごい寺の、うん、静寂な中でさ、音がしないところっていうか、うん、うんうん、厳かなさ、なんかもうろうそくが今でもさ、炊きながら、なんかその、仏像とかが浮かび上がってくるような、あんな感じの寺とかそうなんだけど、うん、まさにこのフォントネの紹介、修道院は、もう人里離れた 森の奥のところに、今でも中世の時のまんまそびえ立つ、白衣の修道士の、うん、まあ、なんていうかな、その修道会の精神をとどめ置いてる場所なんじゃないかなって思って。まあ、非常に私はちょっと行ってみたいなと思って。
なるほど、
うん、
ここは今でも使われてるの？
あ、今でも使われてるんじゃないですかね。
なるほど、
うん、
いや意外だね、はい、でもなんかチャイがさ、
うん、
あの久しぶりにヨーロッパに興味を持ったみたいなさ、行きたくなるぐらい、
うん、
どういうところかなと思ってみたら、
うん、
こういうことなのかと思って、ちょっと意外だった、うん、
そうだね。なんかやっぱり静かなとこちょっと行きたいっすね、旅行は。
うん、
うんうん、なんか観光地でいっぱい芋洗い式にさ、ツアー的にもういろんなとこ見せられるのとかも全然最初から興味ないんだけど、
うんうん
う
ん、
そういうのじゃなくて、なんか本当に誰もいない遺跡とかでさ、たった一人で昔のところに佇むみたいのがすごい好きで、
うん、
トルコとかってそういう遺跡いっぱいあったのよ。本当観光地にもなってないようなギリシャ遺跡、ローマ遺跡めっちゃあって、そういうところになんか本当にポツンと行って本当に自分たちしかいないんじゃないかみたいなの感じとかすごい好きだったのね。で、まあ、このフォントネの首都会指導員自身は、まあ、もちろんすごいなんていうか有名な建物だから人いるかもしれないけど、
ま
あ、でもこのなんか厳かな空間みたいなすげえ味わいたいなってなんかちょっと思いましたね。
なるほどなるほど、
うん。
この装飾を排するみたいな感じっていうのは、
うん、
イスラム教の精神みたいのにも通ずるのかな、若干。
イスラム教は装飾自体はすごいあるんですよ。
あ、そう。偶像はない。
そう、偶像がない。偶像がなくて、例えば植物のなんか、うんうん、もう装飾、タイルの装飾とか、イスラムはそれこそタイルがすごくて、
うん、
特に、まあ、そうだね、モスクのそういったとこ壁面とかはもう本当に綺麗な装飾とか、コーランの一節とかがもう鮮やかに、うんうん、もう芸術なのか抽象画なのかコーランなのかみたいなぐらい綺麗に描くんだね。ただ偶像が一切ないっていう。
なるほど、そっかそっかそっか、
はい。という感じで本日紹介する世界遺産は、うん、フォントネの首都会修道院でした。
はい、ありがとうございます。チャイペディアとユス袋のコーナー。
はいはいはいはい、
はい、久しぶりですね、
はい。
メールをいただいてますよ、
はい。
ね、ちょっと名前がないんですけれども、こんにちは、うん、いつも楽しく拝聴しております。先日私の妻からこんな質問を受けました、
うん、
野郎ラーメンの、あんま聞いたことないんだけど、野郎ラーメンの野郎は男性のことだよね、同じような意味の女性を示す言葉は何でしょう、何だろうね。ラーメン好きの妻はラーメンにやろうという言葉が出されることで美味しそうに感じるそうです。女性にもそのような、うん、あの別の名前、別称があるのかという質問です。私は目標かなと答えましたが、しっくりしなかったようです。お二人の知恵を拝借できたら幸いです、ということですね。
え、要するにラーメンという名称の頭につけたらラーメンが美味しくなる言葉で女性を指す言葉ってこと？
うん、まあそうだね。
そ
う、
それとも野郎に値する女じゃないでしょ。野郎に対する女じゃなくてラーメンにつけたら美味しくなる言葉でしょ。
まあそれはそうだね。まあ やろうっていう言葉、それどっちもいいんじゃないの？
なんでそこはっきりしないとコーナーとしてやりづらいんだよ。
なるほどね。まあじゃあラーメンにつけたらにしようか。その方が、
う
ん、
そうでしょ、
進めていきたい。
女が女を連想させ、うん、ラーメンにつけたら美味しくなる言葉を探そうっていうコーナーですよね。
うんうん、そうね、うん、そうしましょう。
はい、
まあ、そもそも多分野郎ラーメンって、
うん、
二郎ラーメン、ラーメン二郎とか、まあ、二郎とか、
うん、
あとはのぶしとか、なんかそういうのがこういろいろ混ざったような野郎な感じがして、別にその野郎自体はそんなに
ラーメンとして、ああ、そういうこと、
そんなそもそもうまそうなイメージが必ずしもあるのかっていう気も若干するけどね。
うん、
で確かにそういう武骨な、
うん、
男がもうなんかこう出汁とかを一晩中骨とかを煮込んでるみたいな、
うん、
そういうのは、まあ、ラーメンに必要な過程だったりするから、そういう意味ではいいのかもしれないね。
なるほどね。
紳士ラーメンより野郎ラーメンの方が、
はあ、そういうことか。
女性あるかね。うん、
女性でね美味しくなるラーメンね。
うんうんうん
うんうん
うん、
思いついてる、ユスも
う。あ、僕はね、思いついたんですよ。なんか野郎ってさ、あの野郎とかこの野郎とか言うから、
うん、
それに対応する言葉はって最初に考えた時は、
うん、
なんかこのアマとかいう言葉あるじゃん。
あ
ん
まいい言葉じゃないと思うけど、少年漫画
そうあるよね、
うん、
で思ったんだけど、アマラーメンって全然ピンとこなくて、
うん、しょっぱいんだか甘いんだか分かんない。
あんまいいイメージじゃないから、
うん、
考えました。除血だね、除血。あの、血物の、
はい、わかるよ、
血です、除血ラーメン。それだったら俺は美味しそうだと思うかも。
そうか、
うん、トモエ御膳みたいな、うん、除血、
うんうんうん、
どうですか、あんピンとこない。
あ、俺もね、除血は実は最初に思いついたんだけど、
はいはいはいはい、
除血ラーメンね。なんか俺は逆に言うと、うん、ラーメンのテイスト的に、
うんうん、
なんかそのなんかもうこれ家系じゃん、全部除血ラーメンまで入れて。
まあね、
なんか偏りすぎだなと思って、うん、この麺ごわごわの、もうもやし、うんうん、もやし、具はもやしみたいな、でなんかチャーシューでぶっとく勝負するみたいな感じで、うん、背脂も入れますみたいな、なんかそっちにラーメン偏りすぎだなってちょっと思ってんだよね、全体的に。そうなればうまいみたいな。でもそれは男じゃん、それは男が担当だよね、うん、野郎だろうが、のぶしだろうが、二郎だろうが、で除血もそっちに寄せてんじゃん、
うんうんうんう
ん、なんかラーメンの美味しさとして女性が担うべきラーメンはもっとマイルドであるべきなんじゃないかなって僕は思ってて。
なるほどね。
そのなんかもうゴワゴワ系のゴワゴワ麺でいく男に対してもっとマイルドでなんか優しさが必要だなと思ったの、うん、ラーメンに、
うんうんうん、
温かみが、
うん、
で僕はだからおかみラーメン。
ラーメンね、あ、なんか説明はすごい良かったけど、出てきたのはなんかどっちかっていうと野郎ラーメンの流れ。
え、そう？
おかみラーメンね。
おかみさんってだってさ、あの、うん、旅館とかでさ、
着物着てる感じ？
そう、一番そう
偉いな。
京風の、京風って京都風のおかみラーメンだよ。でなんかもう着物着てる感じ。
京おかみラーメンだったらなんかわかる。
あ、京おかみラーメンしようかじゃ
あ。なんかかっぽう着が浮かんできちゃったから、なぜか。
あ、でもかっぽう着でも
おかみさんとか言うじゃん、そういう。
おかみさんはでも、うん、でもあれだよ、母さんが夜鍋してたから母さん夜鍋ラーメンみたいな感じよ、もう。
それチキンラーメンしか思いつかない。なんで、チャルメラ
か。なんで。
なるほどね。
ちょっと上品な、俺は上品な旅館のおかみさんが丹精込めて出汁から丁寧に取って、うんうん、ね、まあ本当におかみさん一押しのラーメンですっていう、なんかさっぱりさっぱり丁寧に出汁を取った、
うんうん、
さっぱり醤油のおかみラーメン。
おかみってあの女性の女に小だよね。
そう。
そうだよね。やっぱり、字面は相当強そうに見えるから、ね、京神の、京神にしよう。
京神の京は強いっていう字にしようか、じゃあ。そう、どうすんなら。
違うわ。京都の京ね。
京神ラーメン。
あとは、もうなんか、なんかラーメン屋で、なんか、福島にいるときに、フレンチの元シェフが作ってるラーメン屋みたいのがあって。
俺のラーメン
ですか、それも。違うけど、すごい美味しかったんだけど、なんかもう、だしとかがもうほんとスープみたいに透き通ってるんだよね。めっちゃ美味しかった。それを考えると、マダムラーメン。
マダムラーメン
マダムラーメン。
じゃあ、俺はあれは レディーガガラーメン。
なんでガガ言う？肉がめっちゃ入ってる。
レディーガガラーメン、すごく
ない？レディーでいいだろ、レディーで。
レディーラーメンちょっと変だと思うな。
あ、そうですか。
プリティーラーメンはどう？プリティーラーメン。
かわいいわ、正義みたいな。プリティ
ー。プリティー。ナルトがめっちゃかわいい。めっちゃかわいいナルト入ってるの。
絶対納得してもらえない。おかみがいいな。正解おかみかな。
除血ラーメンじゃなくていいな、
はい。除血かもしくは、まあ、おかみ。まあ、どっちにしてもちょっと。じゃ、いやいや、強そうだと思ったら、京都の京をつけてくださいね。はい。久しぶりの質問に答えましたけれども、はい、もう一個一応質問、ゆす袋に相談ですっていうのが来てますね。匿名希望さんですけれども、
はい、
こんにちは。最近体調悪くて何にもしたくありません。お二人はそういう時はどうされていますか？生きるために必要な最低限のことは何とかやっているんですが、それ以上のことを頑張る気持ちになれません。仕事はしていないので困るのは家族ぐらいなのですが、いつまでも負担をかけるのも悪いのでちょっと心が痛んでますということですね。まあ、でも、僕はね、体調が悪かったら休みますよ、基本的には。もうそれはもう休むしかないよね。無理はしないっていうのはあるけれど、まあ、最近っていうのはどのぐらいの期間かにもよるけれども、まあ、風邪とかひいて体調悪いんだったら 2,3 日の話だけど、もっと長引いてるっていうことであれば、それで体がこうなまると、そうするとまた体がだるくなって、結局その心と体ってもうサイクルじゃないですか。心がなんか調子がいいと体も健康になるし、逆に体が病気だと心もへっこむしみたいな。だからなんかそこのサイクルをちょっとこう前に回すかっていう、ペダルというか、なんていうのかな、まあ、そこって噛み合ってるもんだと思うんだよね、
サイクル
で。そう、頑張る気持ちになれませんというふうに言ってるけれども、まあ最低限のことをやられているし、まあ、僕自身は本当に自分自身がこう思ったよりもできてない時というか、なんだ、調子悪い時は特になんか細かいことを大事にするっていうのをずっとやっていて、本当にいつもよりも本当に細かいことを大事にしてますね。なんかきちんと靴紐を結ぶとか、歯磨きをいつもより丁寧にやるとか、なんか本当に細かいことだけれども、そういうことをするっていうのは一つ、ギアをちょっと前に両方とも回していくためにはいいのかなというふうに思います。
急にギア付きのチャリに変わった？さっきまでペダル、ペダルだけで攻めてたのに。
あ、そうね、人間は自転車じゃないからどんどん変わっていきますよ。
サイクルが
まあ、はい、ゆす袋に相談ですってことで、まあ、ちょっと僕答えましたけど、なんかチャイムもしあれば、大丈夫かな。
まあそうですね、
うん、
ちょっと暑い日も続いて体調崩しやすいですから、疲れたらよく休んでください。
そうね、季節が変わるときにまたそれこそまたペダルが前に行くときもあるも
結構すげえな、この話。
それはいいと思います。はい。またぜひ、メールください。
はい。
はい。以上、チャイペディアとゆす袋のコーナーでした。
はい。
はい。エンディングに行きますか。
行きましょう。
はい。 エンディングおよびメッセージ紹介のコーナー。
はいはいはいはい、
はい。まず皆さんが来ているメールを紹介していきますけれども、1通目です。チェンさん、イスーさん、お久しぶり、あやほです。お元気でしょうか。
お
元気です。
久しぶり、元気元気。
セカダツの新しいエピソードが配信されるとすぐに聞いています。早いものでサラエボに来てもうすぐ1年半になります。今はコロナで海外に行きにくい状況にありますが、その分9月に取る遅い夏休みに国内を回ろうと計画しています。ボスニアはオスマン帝国やオーストリア・ハンガリー帝国の影響を受けている国なので、街一つ一つに見どころがあってとても興味深いです。以前チャイさんに直接言ったと思いますが、ぜひボスニアの2つの世界遺産についても取り上げてくださいね。帰国したらお二人と奥様方にお会いしたいです。それまでサラエボで頑張ります。
おお、
頑張ってください。
いいね、いいね、嬉しいね。なんか海外からもそうやってメールくれてね、頑張ってるのも楽しい楽しい楽しい楽しい。
本当、あやほさん、セカダツ配信して結構すぐにこのメールくれたと思うんだよね、
うん、嬉しいね、
メールもね。そういう感じも超嬉しい。はい、
はい、
またあの旅の感想をお聞かせください。国内の、
ね、はい、お願いします。
はい、次いきます。題名宣言します。チェイさん、ユスさん、はじめまして、こんにちは。ポッドキャストを最近聞き始めた七重八重です。ひらがなで七重八重さん。お二人の話のテンポがすごく好きで、遡って一から聞き始めたので、頑張って追いつきます宣言をさせてください。かっこ笑い。
イエイ。
私は高校で地理の授業を選択したことをきっかけに世界遺産に興味を持って少しずつ勉強し始めたので、早く全てを聞き切りたい気持ちでいっぱいです。まだ聞けて足りるほどしか世界遺産を聞いていない初心者の私ですが、お二人の話をノートを取るぐらいの勢いで、かっこ通勤時間、通学時間に聞いているのでノートは取れませんが、聞いています、まだまだ追いつくことはできないですが、新しい世界遺産も楽しみにしています。
そういうの、新しい、嬉しいな。
ね、本当に定期的にこういう方がメールを送ってくださって嬉しいですね。
嬉しいですね。
ぜひぜひまた感想とかいろんな最近流行ってることとか教えてください。
そこへのメールで来るのすげえな。ツイッターでもいいよ。ツイッターでもいいのでください。
そうね、そうね。
はい。
いや、もう本当にあれじゃん。学生さんなんてすごいじゃん。
いや、嬉しいよ。
世代が
ね、皆さんがね、またこうやって増えてきてくれてるのは本当にありがたいですな。
ぜひぜひ。はい、続きまして、はい、初めまして、ヨシニュースと申します。2019年に番組を発見して以来、この言い方面白い。初回から古い順に聞き始めて約半年かけて全ての回を聞き終わりました。すげえな。
ありがとう。
ありがとう。
ヨシニュースすげえ。
どの回も最高に楽しく聞かせてもらいました。特に入会各班のエピソードが好きです。今は更新を楽しみにポッドキャストを聞いてスワイプフポッドキャストを開いてはスワイプする日々を送っています。かっこ笑い。すげえ楽しみにしてくださって、
本当だね、嬉しいね。
ホームページで聞いてくれたのかね、最初の方はね、きっとね。
ああ、でも最近はね、ポッドキャストはね、出しての最新10回だけになっちゃったからね、今はね。
私はお二人より年下なんですが、初回から聞いているうちにお二人の人生を追体験しているような不思議な気持ちになりました。私は九州に住んでいますが、途中福岡でセミナーを開催されたエピソードを紹介された際は、もっと早くにセカダツを知っていればと残念に思ったこともあります。かっこ悪い。
おお、
二人の人生観や経験、考え方に何度も刺激され励まされています。本当にありがとうございます。エンディングの曲も何度聴いてもいいですね。背中を押されます。
ありがとう。
コロナの関係でオフ会などの開催が難しい時期ですが、近い将来にオフ会が九州で開催された暁にはぜひとも参加させていただければと思っています。
嬉しいね。待ってますよ。
これからも無理のない範囲で配信していただけると嬉しいです。九州の端から応援しております。
ありがとう、ヨシニュース。九州行くよ、必ず。
そうだね、
大好きなんだ俺、九州
が。九州に行きたいっていう気持ちがすごいあるんだよ ね実は。
すげえいいから、九州。
ぜひぜひ行きましょう、
ぜひね。
あとね、
匿名希望さんでね、はい、一言だけ楽しく聞いていますっていうメールを送
り
ました。
嬉しいね。ありがとう、ありがとう。
めっちゃ嬉しい。ありがとう。あとね、はい、87回、前回の感想言わせてで、りょうた。
りょうた。
り
ょうた、来たのか。
ユッス、俺も疑似的に鼻つまんだ状態で嫌いなもの食えるよっていう。
どうですか、
そんな話、多分したんだね。あれの話。
いや、覚えてないの、それは。覚えてない。
苦手なものを、
そう。
鼻の呼吸を止めて食べるってやつだよね。これかなり高等技術だから、さすがりょうた。分かってくれる人がいて嬉しい。
それあれじゃない、本当は食える程度の嫌いなんじゃないの。
いや、
要するに。
いや、違う。すごい食えないけど、絶対に食わなきゃいけないっていうシチュエーションでしかやらないっていうことです。そうじゃなかったら、まあ、結構空気読まなくて、あの僕しいたけが出しちゃいますからね。本当に。そうそうそう
そう。そうでしたね。
はい。
はい。
ね、はい、皆さん本当にメールたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
メールアドレスがね、はい、実は変わっておりまして、
うん。
新しいメールアドレスを改めて紹介しますけれども、はい、セカザツアットマーク gmail.com です、
はい、
SEKAZATSU ですね、セカザツ TSU 最後 ZATSU、うん、ですので、ぜひぜひメールの方お待ちしております。
はい、よろしくよろしく、はい、本当に。あとツイッターハッシュタグセカザツも本当毎回チェックしてるんで、ね、マジで、うん、
セカザツも本当にいつも楽しく見てます。
はい、
そんな感じですね。
うん。
それでは皆さん、まだまだね、いろいろと大変な状況は続いていると思いますので、元気よくいきましょう。
はい、
皆さんさようなら。また
次回。さようなら、
うん。この番組はたびたびプロジェクトと茶間会議の提供でお送りしました。